次に随想随筆の部です。審査員は堀越義治先生、斉藤恵子先生です。入賞者をご紹介します。1位長崎県村上明子さん、2位神奈川県長澤隆さん、3位大阪府竹之内光子さんの3名です。それでは1位に輝かれた村上明子さんのインタビューをお聞きください。
村上明子さん、この度は随想随筆部門での東京都知事賞並びに日誌連会長賞の受賞、誠におめでとうございます。
ありがとうございます。
今回の受賞にあたり、今のお気持ちをお聞かせください。
嬉しいです。今日も友達知り合いからお手紙が来ておめでとうっていうのがありましたけれども、皆さんにおめでとうございますを言っていただいて、とても幸せだなと思います。
お手紙をくれる方もいらっしゃったんですか？
はい。
この受賞が分かった時、誰かにお伝えしましたか？
11月1日に分かったんですけど、私はパソコンを開いていなかったので、知らなかったんですけど、メーリングリストに、書いてくださった方があったので、それを夫が、見て私に知らせてくれたんです。
旦那さんから教えていただいた。
はい。
受賞は旦那さんから聞いて、誰かに報告とかは？
私は教会に行っているので、牧師とか友達に行ったぐらいで、あんまり行ってはいないんです。
皆さんの反応はどうでしたか？
長崎の情報センターという図書館で JB ニュースがありますので、それを流してくださっている方が文書を送ってほしいと言われたので、そこに送りまして、1月にそれを雑誌に掲載してくださることになりました。
ありがとうございます。はい、それでは次の質問に参ります。今回受賞されました村上さんの作品、父母の思い出ですが、この作品を書こうと思われたきっかけなどがありましたらお聞かせください。
私が読んでる雑誌に PHP というのがあるんですが、それに毎月心に残る父のこと、母のことっていうのが載ってるんです。短いエッセイですけど、それを聞きながら私も父母のことを書いてみたいなと思って書きました。題がタイトルが長いので、父母の思い出という短いタイトルにして、文章の方は原稿用紙10枚分ぐらいですから長くなるんですけど、書かせていただきました。
村上さんはこの全国盲人文芸大会は毎年応募してくださっておりますが、作品を作り始めたのはいつ頃からですか？
子供の頃から私書くのが好きだったので、学校の頃は学級文集とかにいつも書いてましたし、結婚してからも日村に、以前は小説部門もあったんですよね。それでその結婚した年に小説を応募したんですけど、その後も随想の随筆の部に応募したこともあったんですが、他には日本展示図書館の方で1位にしていただいたこともありましたし、最近では2017年から随想随筆の部は書かせていただいています。
子どもの頃ということはもう何十年も？
そうですね、60年ぐらいですか。
その頃から短歌もされていたんですか？
短歌は2012年からだから本当に最近なんです。
短歌は最近始められたんですね。
はい、
そうなんですね。ありがとうございます。それでは作品を作る上で大切にされていること、その面白みとはどのようなところにありますか？
文章を分かりやすく書くってことと、やっぱり感動があるように書くっていうことに気をつけています。
村上さんは毎年随想随筆部門以外にも短歌部門へ応募していただいておりますが、普段されている文芸活動などがありましたら教えていただけますか？
短歌の会っていうのが長崎県にあったんですけど、なくなったんですね。それであまり短歌もこの頃は作ってないんですけど、短歌は折に触れて作るっていうことと、あと文章の方は毎年クリスチャンの方の祭祀がありますので、それにも書かせていただいておりまして、 あと長崎県に一般の人たちがやっている文芸協会というのがあるんですけれども、そこにも短歌とか小説とか書かせていただいたことはありました。小説も書くのは好きなので時々は書いています。
それでは最後に今年の抱負を伺います。2020年はどのようなことに挑戦してみたいですか？
今年も私は書くことと話すこととが好きなので、小学校にお話しに行くとかいうことも時々やってるんですけど、だんだん年を取りましたので以前ほどはやっていないんですけど、お話があったら学校にも行きたいし、応募するところが例えば音響株式会社の作文コンクールの募集とかですね、それから私歌を作るんです。作詞作曲ですけど、それもしたいなと思っています。
奥野さん、村上さん、この度の受賞、日誌連職員一同心よりお祝い申し上げます。今年も第46回全国視覚障害者文芸大会が開催されます。もちろん初めての方も大歓迎です。皆様のご応募お待ちしております。全国盲人文芸大会について詳しくは組織部団体事務局までどうぞ。電話番号は 03-3200-0011 番、 03-3200-0011 番になります。